この時間は地元ラブなリポーターが区内のさまざまな活動を取り上げています。今回は4月25日土曜日に立石駅通り商店街の旧小林薬局で行われましたイグカスプロジェクト主催のワークショップ味覚の過去に波城理香がお邪魔しました。私がお邪魔した葛飾区の当日の天気は晴れ、最高気温も19度と過ごしやすい体感となりました。午後1時から行われた今回のワークショップはアートパフォーマンスを行うイグカスプロジェクトの主催、常世の余白、ものづくりの文化と東京下町の生活史の第3期のワークショップとして開催されました。過去の味覚、味を探ることで歴史を深掘りすることを目的としています。言葉や文字では伝えづらいあの味、この味を共有することで過去の思い出などを呼び覚ますことができるそうです。旧小林薬局は昔懐かしい味を楽しみながら思い出の味を語り合う会場の皆さんの笑顔であふれていました。皆さんの声をどうぞお聞きください。ではイベントのメンバーでテケコネクト代表の福田さんにお話を伺います。今日のこのイベント、記憶に残る昔の味を教えてください。そして味覚の過去、どういったイベントになるか教えていただけますか。
そもそもこのイベントがこの形になるは結構発展してきてここにたどり着いたので、議論を重ねているうちに昔の葛飾のおもちゃで子どもたちと遊ぼうっていうワークショップが最初だったんです。そうね、子どもたちとそのベーゴマとかそういうので遊ぶんだったらおやつもいるねっていう話をしてたら、昔のおやつってなんだろうねからなっていって、それをほじくって言ったら全然無限で面白いので、これみんなに聞いた方が良くないかっていうので、じゃあボード作ってみようみたいな。
もうボードもぎっしりね、皆さん書いてくださって。
そうなんですよ。で実際作って食べてもらった方がみんな入りやすいんじゃないかとか、どういうものなのかが伝わるんじゃないかということで、もうちょっとじゅうじゅうやるはずだったんですけどね。
ここで
そう、ね、外であのスーパーみたいに試食どうぞのつもりだったんですけど、もうなんか普通に入って食べてくださいみたいな。
席もないぐらい大盛況で今日は皆さん集まってくださって、ね、ご自身の味覚の味、先ほどねちょっとお話ありましたけど、はい、ぜひこのマイクで教えていただけますか。
実はですね、私一番最初に出てきたのは1993年の頃にハマって食べていたチキンサラダにかけるタレ、コップの中に白いマヨネーズを入れて醤油ちょっとでぐちゃぐちゃに混ぜたやつをチキンサラダにかけて食べるっていうのがハマって、そのタレが実は一番思い出が。
そこから何が浮かんできますか。
食堂とはその混ぜるのに使ってたのがプラスチックのコップとナイフ、まあ、食堂だったんである使えるものが限られてて、それでやってたあの青いプラスチックのコップが一番思い出しますね。ちょっと見当たらない、売ってないっていうか、まあ、売ってても買わないから。
こういう企画をやる上でご苦労された点とか、皆さんとやる上で大変だったところとかあったら教えていただけますか。
実施する日にちとか準備するものとか、なんとなくやっぱりふわっとした感じなので大丈夫なのかなが常にある。やってみないとって言って、まあ、ボードもつけてみたら書いてあったってなったらもうこんなになっちゃったんで、そうやっぱりやってみて、まあ、ダメだったらダメでな感じでやれてるんじゃないかな。そういう風にやらせてくださる人たちが一緒なのでありがたいですね。
立石を元気にっていうコンセプトがありましたけれども、うんうん、今日皆さんがお話ししてる感じだと共通の思い出の場所もあったりなどして、うん、
ありましたね。
素敵だなと思いました。その辺いかがですか。
年代が違うはずなのに、うん、そこで何か共通しているものでつながるっていう、タイムトンネルじゃないけど、うん、その時空じゃないけど、なんか変、
ね、
そう変な感じになりましたね、うん、またなんかこういうの考えても面白いかもしれないです、う
ん、今回がこの企画第3弾だったかと思うんですけれども、はい、この第4弾第5弾ときっとあると思います、うん、どういったことをイメージされてますか。
前回のでちょっと音が加わって、で今回味で味覚来てるので、 何かな、匂いかしら、立石の香り系、いいんじゃないですかね。
続いてイグカスプロジェクト代表の牧田さんが行ったワークショップの様子をお聞きください。
味をテーマにしたワークショップです。プロジェクト自体はですね、過去に2回行ってきました。でそこでは現代アートの展示や講演というのが中心だったんですが、今回は少し趣向を変えてワークショップという形で行っています。ではあるんですが、ゴールは一緒というか同じ目的地を探しているプロジェクトで、この町の歴史を遡っていく、振り返っていこう、深掘りしていこうというのがゴールに設定されています。アーティストがリサーチをしてそれを作品にしていく、それを見た我々が何か考えるっていうのも一つのアプローチなんですが、味っていうのも手がかりになるなと思ったんですね。で、僕仕事で歴史を研究したり勉強したりしている人間なんですが、歴史を学ぶっていう時に大体文字なんですよ。本を読んで歴史を勉強する、でもそれって実は決して一般的な歴史へのアプローチじゃないなと思ったんですね。僕ら歴史を考えるとか、なんか昔のことを思い出すっていう時に本を読むよりはなんか食べた時に思い出すことの方が多いんじゃないかって思ったんです。今日もじゃがいも焼きそばとかおやきとか、多分商店街に長く関わってこられている方々は何度か食べたことがあるようなもので食べると多分その頃のことって思い出すと思うんですよ。味を手がかりに歴史を考え直してみるっていうのはすごい大事なことなんじゃないかなと思ったんです。本を読む、そう、仕事として歴史を研究する人のアプローチとは違って、多分我々が日常的にやっている歴史への接近の仕方、歴史の考え方につながるのは多分味の方なんだろうな。このプロジェクトこれからもいろいろ続けていこうと思ってるんですが、味とか例えば音とか匂いとかってい こう我々が五感を通じて感じられる次元から歴史を捉え直すっていうことをしたいんです。もっと生活に根ざしたというか暮らしの中に根付いているような歴史の捉え方とかを大事にして、なので葛飾区だったら葛飾区市とか本があるわけですけど、それとは全然違った街の描き方を作っていきたいっていうような目的で、今日は味からこの街の歴史とか、まあ、この街じゃなくてもいいですよ、個人の歴史でもいいですし街の歴史でもいいですし、昔を振り返ってみるっていうことをやれたらなっていうふうに思ったのがこの企画のコンセプト。
では美味しい料理を提供してくださったゴーギャンさん、細谷京子さんにお話を伺います。
これは何を作ったんですか？
スープなんですけれども、玉ねぎとキノコと人参のスープです。
見た目はカレーのような色なんですけれども、はい、味付けはどういった味に？
スパイスがいろいろ入ってます。
何種類ぐらい？
8種類ぐらい入ってますね。
すごい、
はい。
ちょっとスパイシーな匂いしますね、確かに。
生姜とニンニクがたくさん入っているので、汗かきますね。
発汗作用もあって、これはどちらの料理とかお国とかってあったりしますか？
私 のオリジナルの料理なんです。これは
なるほど、はい、ちなみに今日はどういった形で参加っていうことになってるんですか？
今日はなんか勝手に呼ばれて勝手に作ってくれって言われてきただけの話なんですけど、は
い、勝手に呼ばれて
頼んでもよかったんですけど、
はい、日頃はどちらでお仕事とかってされてるんですか？
四つ木なんですけども、
小話を一つ
なんですけど、下ネタばっかりなんでちょっとお食事はちょっと採取できないんです。おばあちゃんが恋の池がありまして、そこに100円投げてるんです。100円を、おばあちゃん舐めちゃう、100円投げちゃう、そしたらおばあちゃんが、だってあそこに書いてあるじゃないって言って見たら、恋の餌100円って書いてあったんです。
今日はどうしてこのおやきを選んで皆さんに振る舞おうかなっていうふうに思ったんです。
なんかね、昔の料理っていうか懐かしいお料理として、ママどんなのありますかって言われたんで、この辺では売っていない私の母がこれよく作ってくれたんですよ、おやき。茄子と野沢菜、これは茄子、
すごい、茄子は細かく刻んで、
そうですそうです、はい、それで茄子はこの麹味噌なんですけど、お味噌とかつ節、それから油。
じゃあオリジナルで中身は？
そうですそうですそうです。でこの麹味噌っていうやっぱり信州のお味噌なんですけど、うん、しょっぱいのかな他のこれ、それでよく作ってくれたんで、いつもこう作って近所の人には振る舞ってたんですよ。だから、あ、それいいですねって言って、でうちの方の田舎は灰焼きって言って、はい、うん、椎茸の原木って知ってます？椎茸ってこのぐらいの太さに穴を開けて機械でポンポンポンポンって、そこに椎茸の元になる菌を埋めつける。1年から2年は多分出るんだと思うんです、椎茸が。それでもってもう全然出なくなっちゃうと、それはもうポイしちゃうんですよ。 そうそうそう、それでそのふてちゃうのを焼いて燃やして
灰にして
灰にして、それをおやきこのぐらいに焼いたのを灰の中に入れちゃうんです、うんうん、
これを灰の中に入れちゃうんですか。そうなんですよ。それがもともと長野の伝統的なおやきの作り方の灰焼きっていう、はい、なるほどなるほど、うん、おやきの粉、うん、信州の
地粉、
地粉、はいはい、これは取り寄せて今回、
うん、長野お墓参りがてら行ったんですよ、うんうん、あのそこで買ってきました。おやきはこの粉じゃないと美味しくないんですよ、うんうんうん、どこの小麦粉ならどこでも同じって思うかもしれないけど、
うん、そう思っちゃってました私、うんう
ん、でも私はね、うん、田舎の地粉が一番好きなんですよ、
うん、なんか違いってありますか。
うん、あの粉の状態で見るとこのやってみると分かんないけど黒いんです、うん、普通のあれよりも。
なるほど、うんうん、ちょっと色が
そう色がついてる
し真っ白いというかどっちかというと濃い、うん、色で、はい、皮広げて味噌を塗って、はい、あのこうナス入れますね。
そうですね。
すごい包めた、はい、いっぱい入ってるのに包めた。
そうなんですよ。それ娘なんかにやらせてもできないです。
いや難しいですね、うん、結構な量のナス入ってたんで難しい。
お母さんのは学校から帰ってくるとこういうのをあの作ってね食べさせてくれたんですよ。
でもおやつには本当最適ですよね。お腹に溜まって健康にいいし、
田舎ではねこれが夕飯代わりになっちゃう。
なるほど。あの
売っているおやきはお菓子みたいなんですよね、うん、ふくらし粉も入って、うん、これふくらし粉入ってないので。
なるほど、うん、しっかりお腹に溜まるような。私もお昼これで大丈夫かなって先いただいておりました。
じゃあよかった、うん。
では来場していた皆さんにお話を伺います。
今日なんでこのイベント参加しようかなって思ったか聞いてもいいですか。
一緒に行こうか呼ばれてきました。
今召し上がってるのは何ですか。
ここのおにぎり、
おにぎり、
はい、いただいてます。
味いかがですか。
美味しいですよ、はい、
何系の味ですか。
そうですね、お味噌ですね、はい、
日頃こういったおにぎりは食べますか。
あんまり食べないですね、はい、
先ほどワークショップで味の記憶何か心当たりのものってあります。
記憶ですか。なんかアルバイト終わりのラーメンとか、はい、
うん、疲れが飛びますか。
あ、そうですね、なんか先輩に連れてってもらったのなんか今思い出したので、はい、
自分の地元ではない味で、うん、とても合ってます、ね、味噌を今つけたんですけど。
中何入ってます。
わざわですかね。そうなんですよね、味が。
今日どうして参加しようって思ったんです
か。誘って、はい、いただいてこういうのがあるよってことで。野沢菜大好きです。
召し上がっていかがでした。
どれも懐かしく美味しくいただいております。
ご自身で何か思い出の味だったりってありますか。
立石だとあのマリモの餃子とマリモの、あ、その餃子は線路沿いの餃子で、あのそこのすごく綺麗なお店で、もう本当にこう清潔感あふれるすごい美味しいお店だったの。もう並んで最後の日に息子と長女と一緒に3人で並んで食べたこと、あとこっちの奥戸街道沿いにあのマリモさんってあって、そこのラーメンが美味しくって、行くとおじさんが毎度毎度毎度って言って、こう本当それがもう耳について美味しかったです。
なるほど。じゃあちょっと家族のことを思い出すような、そんな味ですかね。
はい、美味しかったです。
何きっかけで今日お見えになったとかって。ああ
主催者 の, あのゴーヤンさんのお誘いで、家族で来るはずだったんですけど、ちょっと旦那さんが風邪をひいてしまってて、で子供とマック、まあ、マックは行ってるんですけど、でそのまま別れて私だけこっちに合流したんですけ ど,
ど今日何召し上がりました。
おやきとビーフシチューですか。カレーっぽいビーフシチュースープをいただきました。味は多分そのビーフシチューの方はゴーニャさんが作ったのかなと思うんですけど、いつものゴーニャさんの味で
なるほどなるほど、
らしいなって感じですかね。
スパイスがいっぱい入ってるっておっしゃってました。
そうですね、惜しみなくスパイスを使ってるのでね、いつもね。
過去の味の記憶、はいはい、何かご自身で思い当たるものありますか。
は
い、
私あの子ども食堂を立石でやっておりまして、そこで出せる手軽な料理っていうのは何かなっていつも考えてるんですけど、そういうのを考えながら食べてます。
食に携わるお仕事もされてるからなおさら味には。
そうですね、月2回なんですけどやってて、お子さんとお母さんたちたくさん来てくれますので。
以上、4月25日土曜日に 立石駅通り商店街の旧小林薬局で行われましたイグカスプロジェクト主催のワークショップ味覚の過去に波城理香がお邪魔した様子をお届けしました。ワークショップに先立って記憶に残る昔の味を教えてくださいと自由に記入できるホワイトボードをね旧小林薬局の前に設置していたんですが、たくさんのあの味この味で埋め尽くされていました。またワークショップを聞いていて味覚で感じる歴史を共有することで参加者同士のコミュニケーションも活性化し、何より思い出して記憶を呼び覚ますことで脳にもねいいんじゃないのかなと私は感じました。立石葛飾への愛を強く感じるイベント、次回も楽しみです。今回お伝えした様子は葛飾 FM ホームページのリポーターブログにたくさんの画像を掲載していますので、こちらも合わせてご覧ください。葛飾リポート、次回も葛飾区内のイベントにお邪魔して皆さんの元気な姿をお届けする予定です。お楽しみに。